それでは聖書をお開きしたいと思います。今日はローマの信徒への手紙10章の9節から13節までお読みします。ローマの信徒への手紙10章の9節から13節をお読みします。新共同訳は新約の288ページです。口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。聖書にも、主を信じる者は誰も失望することがないと書いてあります。ユダヤ人とギリシャ人の区別はなく、すべての人に同じ主がおられ、ご自分を呼び求めるすべての人を豊かにお恵みになるからです。主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです。アメン。特に今日はこの9節を取り上げてお話ししたいと思いますが、皆さんもよくご存知の聖句であろうと思います。この聖句はキリスト教会が誕生以来とても大切にしてきた聖句であります。キリスト教は告白の宗教であるとも言われております。自分が信じていることを告白する、口にて言い表す、表現する、公にするということがとても大切なことであると教会では教えられてまいりました。そのために皆さんも洗礼を受けるときには信仰を告白して、証をしていただいたり、また誓約をしてしたりいたします。隠れキリシタンでもいいじゃないかと思わないでもないですね。おそらく日本には教会には来ていないけれども、自分はキリスト教を心のどこかで信じているという人は意外に多いんじゃないでしょうか。そうなんだけれども、みんなの前に言うのは恥ずかしいとか、むしろ黙って信じていた方が波風が立たないので、いいと思っている方も多いかもしれません。あるいは教会に長いことを来ていてもですね、洗礼を受けない方もいらっしゃいます。教会に来ているわけですから、もうそれだけで十分クリスチャンだと言っているのもんですけれども、洗礼を受けないでいるということは、自分がクリスチャンだということを公にしないわけですね。その方が居心地がいいという人も中にはありますね。気持ちはわからないではありません。しかし聖書では信仰を公に言い表すということが必要だと、表さなければならないと教えているわけです。今日読みましたところでも9節、そしてまた10節でも、人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのですと、こう断言されています。なぜこの告白しなければならないのか、公に言い表さなければならないのかということですけれども、これはおそらく結婚式と同じような理由ではないかと思います。結婚するというのは、別に結婚式などしなくてもですね、結婚することはできるわけです。で、昔は結婚式 今のようなこのケバケバしいというか大量消費のような結婚式はあまりしなかったようですね。あるいはもう田舎の方に行くとただもう嫁いでくる婿にいるというそれぐらいのことでしかなかったようですけれども、最近では結婚式はもう当たり前のことですね。まあ時々結婚式をしない人もおりますけれども、でなぜじゃあ結婚式をするのか、結婚式などしなくてももう二人で結婚生活を始めてしまえばいいんじゃないかという人もおりますけれども、しかし結婚式をすることによって2つのことが起こるんですね。一つは自分は確かにこの人と結婚したぞという自覚が生まれるということです。でもう一つは周りの人たちはこの人とこの人とは夫婦であるということを認めるということです。結婚式をしなければ、まあ、本当に自分はこの人と結婚したんだろうか、あるいは周りの人たちも本当にこの人とこの人は夫婦なんだろうか、わからないと思うんですね。結婚式をするというのは、通過儀礼なんていう言葉を社会学の方で使いますけれども、例えば誕生日、普通もう誕生日は誕生日として来るわけですね。だけれどもそこで誕生日の お祝いをすると、あ、自分は確かに今日いくつになったなということがわかるわけです。それは儀礼的なことも大切なという意味もあるんですけれども、自分はイエスは主であると告白する、私はクリスチャンであると告白するということによって、もう後には引けない、そして確かに自分はクリスチャンなんだ、そしてまた周りの人たちもあの人はクリスチャンだということを知るわけですね。別にそれを認める認めないとは関係なく、あの人はクリスチャンだと認めるわけですから。でなぜじゃあその自分が確認し周りの人が認める必要があるのかというとですね、いつでも自分はこの信仰から抜けることができる、いつでも自分はイエス様以外のものを主にすることができるという、そういう信仰の持ち方では神様は私たちのことを本当にお救いになることができないんです。神様は神以外に私たちを救うことができないということをご存知です。私たちが他のものを主として主人として信じていたとしても、それは決してうまくはいかない、決してそれは私たちにとっての幸せにはならないということを本当の神様ですからご存知なわけですね。だから私たちがそのような中途半端な信仰、あるいはいつでもやめられるような姿勢でいたのでは、私たちが不幸になる、私たちが不利になる。だから信じるのであるならば、自分も周りの人も認めた上で、確かに自分はクリスチャンだと宣言して、その信仰を全うすることこそが私たちにとって良いことである。それは誠の神であるからこそ言えることなんですね。ちょっと話が前後しますけれども、口でイエスは主であると言い表しと書いてあるんですね。イエスは主であると告白するというのはどういうことでしょうか。それはイエスという人物がただ単なる立派な人物、あるいは見本となるお手本となる人、あるいは宗教家、そう考えていることとイエスは主であると認めるということははっきりと違います。おそらくイエスという人物は素晴らしい人だ、イエスの教えは確かに耳を傾けるに値する、イエスの愛の教えは素晴らしいと言ってその教えを学んだり実践している人は多いと思います。でもそれでは私たちの本当の信仰を持ったことにならないんですね。イエスを主であると告白するということは、イエス様が私の主であると認めることです。 人間は何かを自分の主人として主として認めて生きています。多くの場合それは自分自身です。自分自身が自分の主人である、マスターである。これはまあギリシャ語ではキュリオスって言うんですけどね、キュリオスというのは神という意味もあるんですね。自分が最高権力者、自分が全てを決定する、自分の考えが正しいと多くの場合は思っています。しかしイエスを主であるという認めるということは、イエスの考えが正しい、イエスの判断が最高である、またイエスのために生きようとする、ここが違うんですね。イエスの考えただ素晴らしいというだけじゃなくて、イエスのために主人ですから、イエスに仕えようとする、そういう姿勢がイエスを主であると言い表すという意味であります。イエス様を利用するのであるならば、それはイエスを主としたことにはならないんです。ここが他の宗教とははっきりと違うところです。他の宗教では神々を利用するんです。この神様はあれに聞く、この神様はあれに聞くと言って利用しようとしているんです。でもイエス様は利用される方ではありません。しかしイエス様は私たちが利用しようとする前に私たちのに仕えてくださった。私たちのために神の位を捨て、命を捨てて徹底的に私たちに仕えてくださった方ですね。今もキリストの姿勢は私たちに仕えようとしているんです。キリストは本来私たちの主人である方ですけれども、私たちのしもべとして来てくださり、しもべとして今も働いていてくださいます。そのイエス様を私たちが自分のしもべとして、自分が利用したとするならば、何という罰当たりなことでしょうか。いや、むしろこの方を主人として、この方に仕えていく、この方に信頼していく、それがイエスを主であると公に言い表すということです。しかし公に言い表すだけではなくて、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるならばと書いてありますね。口で言い表すだけではなく心で信じる、まあ、おそらくこの2つは表裏一体でしょう。まあ、信じてないものをですね、口でイエス様は、私はイエス様を信じますなんて言えないでしょうし、また逆に口で告白していながら、心の中に何や、まあ、口ではあんなこと言ってるけど俺は全然信じてねえんだよとか、そういうことはおそらくないと思うんですね。まあ、あっちゃ困るんですけども、人前でも自分はクリスチャンであると認め、そして心の中で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じる、この告白と信仰というですね、これがキリスト教の両輪なんですね。信じることである。これはまあ何度もお話ししている通り、キリスト教では救われるためには信仰以外必要ないと教えています。いや、信仰以外のことがあってはならない。どんなに私たちが良い行いをしても、どんなに慈悲深い行いをしても、どんなに貧困法制であっても、神から救われるほどの値打ちはありません。いや、そしてそれを認めるということが信じるということなんですね。認めているからこそ信じるんです。自分が何かできると思っていたら、私たちは信仰を持たないんです。信仰いらないんです。自分の手で何でもできると思ったら信仰なんかいらないんです。自分の手で正しく生きられると思ったら信仰なんかいらないんです。とっととこの街道のドアを蹴破ってですね、俺は信仰なんかいらない、私は信仰なんかいらない、私が考えた通りでやって何が悪いんだというふうになるわけです。信じるというのは自分の無力さを認めて、自分の罪深さを認めて、そして神様に信頼するということです。神はイエスを死者の中から復活させた。これはどういうことかというと、つまり神様は全能なる方である。この神はなんとなく効き目のあるような、そういう神様じゃない。 全能の神様だ、神に不可能なことはないということを信じるということですね。口でイエスを主と告白し、そして心の中でイエスは、神様はどんなことでもできるお方である、全能の神であり創造主であるということを信じるならば、あなたは救われると聖書は言っています。あなたは救われる。何から救われるんでしょうか。何から救われるんでしょうか。それはあなたが救われたいと思っているものから、それがどんなことであっても救われるんです。何からとは書いてないでしょう。神様は私たちをお作りになり、私たちを愛してくださる神様ですから、私たちが救われなければならないあらゆることから私たちを救い出してくださいます。私たちを罪の中からさえ救ってくださった方です。罪から救うということが実は最も困難なことですね。人間は罪の中に生まれ、罪の中に育ち、罪の中に死んでいく、この罪から救い出すことが最も困難なことですけれども、その最も困難なことをイエスは十字架の上でなすでに成し遂げてくださいました。ですから罪から救うということに比べれば、他のことは神様の目から見れば大したことはないんです。ちょろいことなんです。病であっても、貧困であっても、あるいは人間関係の問題であっても、コンプレックスであっても、神様がお救いになれないものはありません。イエスを主で主と告白し、神には全てのことがおできになると信じたものを、神様は絶大なる信頼を持って信頼してくださいます。先ほど聖餐式の時に言いましたけれども、この契約を受けたものを神様は永遠の契約だと言われたんです。これは1週間の契約じゃないんです。1月の契約でもないんです。5年契約でさえないし、100年契約でもないんです。私たちにとってはこれは小さなパンであり小さな杯ですけれども、神様の目から見るならばこれは永遠の意味のある契約なんですね。神様は私たちがこの方を信じ、この方を公に言い表すならば、もうあなたのためにどんなことでもしよう、あなたの幸せのためにどんなことでもしようと言ってくださるお方であります。ではなぜ神は公に言い表すこと、また自らを信じることを求められるんでしょうか。まあ、こういうふうに言うことができますね。なぜキリスト教は信じる者だけを救うのか、なぜイエスを信じる者だけを救うのか。ちょっと暑いんですがクーラー効いて、今日は自分の神様だけが本当で他の神様を認めようとしないのはおかしいじゃないか、他にいくらでもいるのになぜイエスを主であると告白しなければならないのか、そうおそらく日本人の 99% の人は思ってるでしょうね。他にいくらでもあっていいじゃないか、まあ、イエスもキリスト教もいいかもしれない、でもそれだけに限定することが果たしてできるんだろうか。もしこの神様が唯一絶対の神であるとするならば、つまり他にいろんな神々がいるうちの一人ではなくですね、神が唯一絶対であるとするならば、神様は自分だけを信じなさいとおっしゃるはずです。なぜならば他の神々を信じていても
人間は決して幸せになれないということを神様がご存知だからです。無責任なことはできないんです。いや、いいよいいよ、あそこの角のお地蔵さんもいいし、あちらのお稲荷さんもいいし、あちらの阿弥陀様もいいよ、いろいろやってみなさいよというようなことをですね、本当の神様ならば絶対にできないんです。だってそんなものが作り物であって人間の助けには全然ならないということを神様はご存知なんですから。違いますか？皆さんが自分の子供が病気になってですね、お父ちゃんお母ちゃん、どの薬がいいの、いろいろうちに薬があるけれども古いのもあるし、3年前の内科でもらった薬もあれば、去年薬屋で買った薬もあるし、緑のもあるし白いのもある、どれがいいと思う。いや、それはね、いろいろ飲んでみなさいよ、ね、どれか効くかもしれないが、そんな無責任なことは言えますか？言えないでしょ。口が裂けても言えんと思いますよ。いや、それはあなたの病気にはこの薬が効くと田原先生必ず言いますよ、ね、最近薬もたくさんあるのでね、お医者さんも、うん、これがいいかななんて、私の行くお医者さん時々薬の表を持ってくるんですね。堀川さん、これでやってみるなんて言われるんですけど、いや先生どれが効くんですかって言ったら、いやまあどれが効くとも言いながたいななんてこと言われるとですね、ちょっと不安になるんですが、まあ、それだけいい薬がたくさんあるということでしょうけれども、神様は私たちを作ってですね、私たちをその一人子をお与えになるほどに愛してくださった神様なんですから、無責任なことは言われないんですよ。あれもいいよこれもいいよなんてことは口が裂けても言えないんです。イエスは主であると告白しなさい。そして神がイエスを死者の中から復活させたと信じなさい。私だけを信じなさい。なぜならば私以外にあなた方を幸せにすることはできないから、私以外にあなたを救うことはできないから、だから他の一切のものに目を留めないでほしい。それは時間の無駄であるし労力の無駄であるし、時にあなたを不幸にするからと神様だけがご存知なんです。だから口が裂けても聖書は、いやたまには他のもやってみなさいよということは言わないんです。言えないんです。言っちゃいけないんです。いろいろやってみろというのはですね、これはやっぱり人間側の判断なんですね。神様の方からものを見てないんです。人間の方から見ればそれは、まあ、あれもいいかもしれない、これもいいかもしれないということにはなるでしょう、ね、でもそれは私が自分の主であると告白していることなんですね。いろいろの中から選ぶというのは誰が主人ですか？選んだ本人じゃないですか。神様を信じると言っても神様を信じていないんです。何を信じてるんですか？自分の判断を信じてるんじゃないですか。自分の判断を信じる以上に人間にとって恐ろしいことはないんです。自分の判断を信じて人間は戦争をするんです。自分の判断を信じて人間は人を殺し人を傷つけるんです。人間ほど恐ろしい生き物はないんです。その判断をやめてあなたの主人をイエス・キリストに置きなさい。この方を主人としなさい。そうする以外にあなたにとって私にとって幸せな道はないんだと確信を持って神ご自身は言っておられるんです。これを書いたのはもちろん使徒パウロでありますけれども、パウロはよくもですね言ってくれました。主を信じる者は誰も失望することがないと書いてあります。また主の名を呼び求める者は誰でも救われる。これはもちろん旧約聖書の引用なんですけれども、もし私がパウロのこの手紙を書いている隣にいたとしたらですね、これは2000年前の話ですけれども、パウロちょっとそれはやめといた方がいいよ、今からこれはどんな人が読むかわからない、どんな人種の人がどんな複雑な重い問題を抱えている人が読むかもわからない、あなたは救われるなんて書いて、もし救われない人がいたらどうしますか。大嘘つきになるじゃないですか。だからあなたも救われる かもしれないとか、救われる人もいますとかね、そういうふうに書いた方がいいんじゃないかって言ったと思うんですけども、パウロはそうは言わなかったですね。あなたは救われると、誰でも救われると、主に信頼する者は失望させられることがないと断言してしまったんですね。2000年前に大変なことをしてしまいましたが、幸いなことにですね、この2000年間の教会の歩みは、この言葉が 99.9999% ぐらいはその通りであるということを証明してくれたんです。残りの 0.0001% はあなたが証明するんです。あなた自身があなたの信仰で、あなたの神様との関わりの中で、確かに神に信頼する者は失望させられることがないということをあなたの生涯をもって証明するんです。人間というのはどこまで行っても疑い深いものですからね。ただ2000年だろうが世界中だろうが、そんなものは知ったことじゃないと、私のはどうなんだと、そういう気持ちがありますから。でも口でイエスを主で告白し、そして神は全能の神であると信じて歩んでこられた、これまでの信仰生活は少なくともいかがであったでしょうか。失望の連続でありましたか。神は私たちを失望させられる方ではなかったじゃないですか。仕掛けたこともあったけど、大丈夫かなと思うこともあったけれども、やっぱり神様を信じてよかったと、こう今日思っているからこそですね、私たちはこうして神の前に集まっているんです。ですからこれからもやはり私たちの信仰は弱いものですから、イエスを主であると言いながらも他のさまざまなものを主にしてしまうんです。他のさまざまなものに仕え、他のさまざまなものに頼ってしまうんですけれども、困難に直面したときに私たちは神様と言って神様のもとに立ち返っていく。でもそれは困難がない時であってもですね、常にこの方を主と告白し、またこの神に絶対の信頼を置いて生きていきたいものだと思います。主を信じる者は誰も失望することがない。アーメン。お祈りしましょう。天のお父様、与えられました御言葉に感謝をいたします。私たちはイエス様こそ私たちが仕えるに値する方であると信じます。また私たちの信ずる神様はイエスを死者の中からよみがえらせることのできる、すなわち全能の神であるということを信じます。神様どうぞお救いください。それぞれに抱えている問題は異なると思います。それぞれにあなたを求める思いは違うと思いますけれども、同じ主を信じて、同じ神を信じて、そして同じ教会に属し、この救い主を仰いで生きております。神様、今愛する方々一人一人の心に、魂にあなたが語りかけてください。私を信ずる者は失望させられることがないとあなたが断言してくださるようにお願いをいたします。また強行して集うことが許された一人一人の方々が、どうぞしっかりと信仰を持ち、また大胆に信仰を告白して与えられました1週間を歩むことができますように、そして来たる日曜日には確かにイエスに仕え、神を信じて救われたと、失望に終わることはなかったという証を携えて集うことができますように助けてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではご起立ください。ご一緒に仰げ主の御顔を賛美して終わりたいと思います。
中澤先生の感想会はホールで行いますので出席される方はケアグループの後ですね、ホールで行いますのでホールの方にお集まりください。